子育て・教育。4月から開始します。高校生等の医療費助成制度、丸青。高校生等、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に、保険診療の自己負担分の一部を助成する。高校生等医療費助成制度、通称丸青を開始します。制度には所得制限があり、令和4年度、令和3年分の所得で審査します。まず、高校生等医療費助成制度の所得制限額です。扶養人数と所得制限額です。扶養人数0、所得制限額622万円。一人660万円、二人698万円、三人736万円、四人774万円、五人812万円。以上です。なお、扶養人数とは、令和3年中の税法上の扶養人数です。ただし、0歳から16歳未満の扶養人数を含みます。所得制限額と比べるのは、所得から控除額を引いた金額です。給与所得または雑所得、公的年金等にかかるものに限るがある場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。次に、所得制限における控除額の種類です。種類と控除額です。まず、扶養控除。そのうち、老人扶養、控除額6万円、特別障害40万円、その他障害27万円。次に、本人該当控除、そのうち特別障害40万円、その他障害27万円、家父27万円、一人親35万円、勤労学生27万円。その他控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済。相当額、定額控除、社会保険相当額イコール定額、8万円。以上です。令和5年度に17歳、18歳になる児童、平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれを養育している方、申請が必要です。12月下旬頃から申請書を郵送しますので、1月31日火曜日までにご提出ください。申し込みは郵送です。次に、令和5年度に16歳になる児童、平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれを養育している方、義務教育就学時医療費助成制度、通称マルコからの継続となるため、申請は不要です。申し込み問い合わせ先です。子育て支援課、丸青医療費助成事業事務局、平日午前9時から午後5時です。参加者募集、子育て力向上講座。褒め方のコツ、子供への接し方などを学びませんか？対象は市内在住の小学校1年生から3年生の保護者で、全部の回参加できる方です。兄弟の保育があります。原則1歳半以上の未就園児に限ります。日程です。1月13日から3月10日の金曜日、全9回。時間は午前10時から11時半。会場は東長沼2115-2、3階、子ども家庭支援センターです。定員は申し込み先着順6人、初めての方を優先します。ご希望の方は、12月16日金曜日午前9時から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、子ども家庭支援センター紅葉大分室、電話 370-0106 番です。送付します。 小中学校の就学・入学通知書。4月に小中学校へ入学する児童・生徒の保護者に、就学・入学通知書を1月下旬に送付します。通知書が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ先は、学務課・学務係です。申請受付中、令和5年度入学者向け、就学援助費、新入学学用品費、小中学校への入学にあたり、経済的にお困りの方に、入学準備にかかる費用を援助します。申請は随時受け付けています。詳細は、市ホームページをご覧ください。支給対象、次のすべてに該当する方です。市内在住である、令和5年3月31日時点で稲城市に居住見込みの方を含む、令和5年度にお子さんが国公立の小中学校へ入学予定である、児童扶養手当を受給しているか、これに準ずる状態である、収入制限あり、支給額です。新小学1年生、54,060 円。新中学1年生、6万円です。申し込みは窓口または郵送。なお、現在、小学6年生で就学援助を受給している方は申請不要です。申し込み期限、1月13日金曜日、下旬有効。申し込み先、学務課、そして平尾若葉台出張所。こちらは持参のみです。支給日は3月2日木曜日。問い合わせ先は学務課・学務係です。環境。1月から販売予定。プラスチックごみ指定収集袋。令和5年4月から、汚れていないプラスチック素材のみで作られたものは、週1回のプラスチックごみの日に、新たな指定収集袋で収集します。指定収集袋の価格は、より多くのプラスチックゴミをリサイクルするために、燃えるゴミ、燃えないゴミの袋の価格の半額となります。1月から稲城市指定収集袋取扱店で販売予定です。指定収集袋取扱店は、ゴミリサイクルカレンダーをご覧ください。適切な分別にご協力をお願いします。問い合わせは、生活環境課、ゴミ、リサイクル係です。有料広告を募集します。令和5年度、稲城市指定ゴミ収集袋。ゴミ収集袋の外袋に掲載する広告を募集します。企業のイメージアップや店舗、サービスの PR にご活用ください。詳細は市ホームページをご覧ください。対象、市内に本社または営業所がある事業者。募集枠、1枠、1社のみ。申し込み者多数の場合は入札。掲載料、65万1000円。税込み、予定最低入札価格です。申し込みは持参または郵送で、12月15日木曜日から。申請書は生活環境課、市ホームページで入手できます。申し込み期限1月13日金曜日。申し込み問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係です。年末に捨てないで、ゴミリサイクルカレンダー。ゴミリサイクルカレンダーは、年末で捨てずに、3月まで大切に保管してください。令和5年度のカレンダーは、3月に全戸配布する予定です。問い合わせ先は、生活環境課、ゴミ、リサイクル係です。健康のための栄養教室。一人でも美味しい鍋料理。ビタミンをたっぷり取れる調理の一工夫で、体を温めて風邪を予防しましょう。栄養満点、簡単一品メニューも紹介します。対象は、おおむね65歳以上の方。1月17日火曜日。時間は午前10時から正午頃まで。 会場は城山文化センター講座室です。定員は申し込み先着順10人。初めての方を優先します。講師は管理栄養士。ご希望の方は12月16日金曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。視聴コラム、ナンバー132。ヘリコプターに関する話題。航空自衛隊府中基地ヘリコプター搭乗体験。10月29日、府中基地のヘリポートから CH-47J という輸送ヘリに体験搭乗させていただきました。この輸送ヘリは航空基地とレーダーサイトへ必要機材を運ぶもので、昭和61年度に初号機を取得し、現在およそ15機を保有しているとのことです。通常の体験飛行では、乗員を除き30人が搭乗しますが、新型コロナの感染対策で半分の15人となっており、普段から人気のある一般枠は、さらに倍率が高くなっているようでした。私は自衛隊機はおろか、ヘリコプターに搭乗するのも初体験で、少々緊張しましたが、離着陸は大変丁寧な印象で、飛行中の機体もとても安定していました。府中基地を飛び立ち、あっという間に練馬区上空にいたり、折り返して往復およそ20分の飛行でした。この即応体制が、有事の際の機動力となるもので、安心を感じました。東京都ドクターヘリが運用開始。東京都は、救急医療体制の充実を図るため、本年3月31日から、多摩地域において、新たに東京都ドクターヘリの運行を開始しました。ドクターヘリとは、救急医療に必要な医療機器や医薬品を搭載したヘリコプターに医師などを乗せて急行し、早期の治療開始とともに医療機関への患者搬送を円滑にするものです。通常は立川市にある東京消防庁航空隊多摩航空センターの発信基地に駐機しており、基地病院として杏林大学医学部附属病院が、協力病院として東京医科大学八王子医療センター、都立多摩総合医療センターがサポートしてくださいます。ドクターヘリが救急車から患者を引き継ぐ場所をランデブーポイントといい、市では地域防災計画においてヘリコプター活動拠点として指定しています。現時点では、1、稲城中央公園総合グラウンド。2、複合施設フレンド平尾グラウンド。3、スポーツ日大アスレチックパーク稲城。4、公益社団法人九段グラウンドの4カ所を指定しております。市では3月31日の本格運用に向けて、3月11日に、稲城中央公園総合グラウンドにて運行訓練を行いました。当日は東京消防庁航空隊多摩航空センター、東京都福祉保健局、杏林大学医学部附属病院、稲城市消防本部が連携し、ドクターヘリの要請から搬送までの一連の流れを訓練しました。さらに11月6日に多摩川緑地公園で実施した稲城市防災訓練にも東京都ドクターヘリに参加していただき、稲城救急隊と連携した訓練を実施しました。東京都ドクターヘリの運用開始により、重症患者のより迅速な救命活動が可能となり、市民の安全安心がまた一つ前進できました。稲城市の対応。市では平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を教訓として、 上空から災害現場の全容を知ることが非常に有効かつ必要であると感じ、平成29年度予算においていち早く回転翼型ドローン購入を計上したところです。市が独自にヘリコプターを所持運用することは困難ですが、技術革新とともに市が装備可能な範囲の資機材でもこれまでできなかったことが容易に実現できるようになりました。今後とも国やとの装備を活用しながら市においても先端技術の導入に努めてまいります。稲城市長、高橋勝弘。一部使用できません。城山児童館。空調工事のため期間中は造形室、図書室、幼児プレイルームが使用できません。プレイルームは利用できます。工事期間、1月5日木曜日から31日火曜日、時間は午前9時から午後5時。問い合わせ先は、城山児童館、電話 379-5411 番です。